はい、こんにちは。25回目のワインコラニコーズ始めていきたいと思います。その前にですね、試験関連情報というところに、今回の、CBT についての、パソコンですね、の次期試験についての、情報をまとめましたので、一度目を通しておいてください。まあ、やっぱりそうですね、試験に関してですけど、まあ、2回受ける方はいいとは思うんですけども、結構、もうギリギリまで待った方がいいかなとは思います。1回だけの方は。というのもやっぱり情報も、まだまだ薄いですし、今年から始まったことなの で試験勉強もやっぱりその分長くできるので、まずは2回される方はもう受けていただいていいとは思うんですけど、一度日にちも、組み直していただいてやっていただけたらなと思います。では受験、授業の方入っていきますね。もうここら辺、なってくるとですね、まあ、前回とかもそうなんですけども、サクッと、覚えていってください。そんなに日にちかけて覚えるようなことじゃないので、丸1日もう 2,3 時間かけたら覚えれるような内容です。で、仮にそれで覚えきれなかったとしても、まあ諦めるんではなくて、まあ試験前日とか本当にそこに改めて読み直すぐらいでいいです。ここで時間取るよりも他のとこ覚えた方がいいと思うので、まあただ確実に出る問題はあるので、出る範囲ではあるので、まあその気を緩めて覚えるのではなく、まあとりあえず頑張って覚えて、覚えきれない部分は、後回しにする。そういった形でいいと思います。では始めていきますね。その他日本においてのワインです。まあ表現方法であったりとか、テイスティングとか、そういうのが載っています。で、ここも逐一、細かいことまで説明しないので、もうキーワードキーワードで覚えていってください。まず、ワインの鑑賞と表現です。料理とワインの組み合わせの料理店。ここはもう言うことはないです。もう当たり前のこと書いているので。で、特に大切なその地方料理にはその地方のワインっていうのは、しっかり頭に入れてください。まあ、イタリアの時もそうでしたし、この後出てくるフランス料理時でも、その地方の、料理には地方のワイン、合わすっていうのは常識なので、ここだけしっかりしてください。で、温度が与える味わいの違い。温度ですね、下げたり上げたりすると、変わってきます。下げるとどうなるのか、フレッシュ感が際立つ。第一アロマが際立つ。第二アロマが際立つ場合がある。味わいがドライな印象になり、酸味がよりシャープな印象となる。バランスがよりスマートになり、苦味、渋みが強く感じられる。まあ、全体的なイメージ、味わいがよりシャープになるような、感じ、ドライでシャープになるような感じっていうイメージで覚えておいていただけたら大丈夫です。逆に温度を上げるとですね、まあ、香り広がって熟成感、複雑性が高まって甘みが強くなる。まあ、酸味も柔らかくなるし、ふくよかなバランスになると。繊細さが抑えられ、苦味、渋みがより快適な印象となると。まあ、ここもやっぱりそのふくよかになるっていうのと、まあ、香りとかが広がっていくっていうのを、認識しておけば大丈夫です。そんなにがっつり出るような問題ではないので。どちらかというと、その後の、この回線後の空気接触、エアレーションの方が出るかもしれないですね。一つ目、還元による影響が弱まる。還元は、まあ、自然派ワインとかには多いんですけど、結構還元臭がしたりするワインがあるので、それが、収まりますと。第一アロマが上がり、第二アロマが下がる。4つ目は味わいの広がり、ふくよかさが強調され、全体のバランスが取れる。こう渋みが心地よい印象となる。樽香が強まり、複雑性が強まると。まあ、空気接触していくと、基本的にやっぱ香りとかは強くなってきますよっていうことですね。はい。で、次、スクリューキャップの利点です。スクリューキャップはアルミニウム合金でできています。このアルミニウム合金っていうのも、まあ、覚えてどうなのかって思うんですけど、過去で出たりするので、なんとなく覚えておいてください。利点としては、まあ、開けやすい、閉じやすい、当たり前ですね。コルクの割れや漏れが、起こらない。それは起こらないです。ぶどうの風味を損なわない。長期間ワインの品質は変わらない。保管場所の湿度に影響を受けない。コルク臭やコルククズが発生しない。散発性酸化の恐れがない。熟成が可能である。垂直保存が可能である。まあ、これも、ちょっと考えたらわかることです。 で、その下のこのコルクのブショネの原因は、TCA、トリクロロアリゾールが代表的です。って書いてます。これはしっかり覚えてください。ブショネは TCA っていう、はい、ものが原因で、起こりますよって。まあ、ブショネって何かって言われたら、まあ、簡単に言うとコルクの病気なんですけども、まあ、ここはもう、なんていうんですかね、常識の範囲内なので、改めて説明はしないです。もし気になる方は、まあ、質問なり、調べていただくなりしてください。で、テイスティングの環境ですね。まあ、理想とされる環境は室温18から22度。湿度は60から70%。ここよく出ます。しっかり覚えてください。ワインの理想的な保存条件。これもよく出てます。温度は年間を通して12から15度です。これは保存条件ですからね。二つ目は湿度は70から75%。三つ目は、白色光で必要時のみ点灯できる暗所。まあ、基本的にはやっぱ暗いとこで、保管しといて、まあ、必要な、出すときとか必要なときは、白色光が影響を与えにくいので、そこの、電気球を使っているの場所がいいですと。で、まあ、振動を避けるですね。異臭のあるものと一緒に保管しない。必ず横寝かせる。まあ、当たり前のことですね。その次、熟成スピードを左右する要素と事象。ワイン中に含まれる要素としては、以下の要素が、ワインに多いほど熟成は遅くなります。ゆっくりになります。何かというと、有機酸の量、ポリフェノール類の量、キダル熟成のポリフェノールの量、残存糖分の量、アルコール度数、ワイン中のエキス分の濃縮度、有利アリウ酸の量。ここもなんとなく覚えればいいです。そんなにがっつり出るようなところ、ではありません。では次は、ワイン中要素以外の実証。まあ、ワインの中に入ってない要素ですね。果実や果汁の移動手段やそのスピード、発酵方法、瓶詰め時の熱処理の有無、樽熟成を経て、経た場合のその条件、輸送方法、貯蔵条件。ここもなんとなくでいいです。もうがっつり覚える必要はありません。それよりも先の保存状況とかの方を覚えてください。